タネラジ。
わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いします。
思っちゃった。
うん。
はい。ということで、ツイッターとかね、いろんなつぶやきで、あれとね、その瞬間思ったことを僕ら捨ててきちゃいますが、
うん、
それをあえてもう一度拾ってみようというね、
はい、
あの時思っちゃったことをもう一度ここで思ってしまおうという思っちゃったのコーナーでございます。
はい、
はい、
で最近僕でもね、思っちゃったことはね、はい、大体短歌に書いてるんでね、もう何もないんですわね、うん、
これね、ちょっとあの意見だけ言っていいですか、短歌について。
はい、はい、
あの1回の投稿に一句にしてもらえませんかね。
何してんですか。
え、
何してんの、何ですかそれを言って。
いやいやいや、だからこれはできたらそうしてほしいんだよ。理由はいくつかあるんですけど、
はい、
どうですかね。
いやー、4つですね。
俺は1つにしてほしいな。
4つかけちゃうんだもん、140字あるから。
いやいや、そういうことじゃねえだろ別に。
いや、僕今のところはもうクソを、うん、あの出しまくってるイメージなんですよ。よりこう数というか4つという制限があるからこそ、なんか頑張れてる面があって、まず数を出していずれこう珠玉の一本みたいなものを絞っていければなと思ってるんですよね。
だから自分でそう考えるからっていうのもあるけど、もうそんなこと最初からやってほしいっていうのもありますけどね。
ん、そんなことを。
いや、じゃあだから俺はもう、はい、いや珠玉とは言わなくていいけど、
はい、
なんかね、散漫になっちゃうんだよね。
散漫にしてるんです。
そうそう、だからそういうことがあの見えちゃうから、
玉石混交でこそと思ってる。
そんな玉石とかじゃなくて、あの薄めてることがすごくわかるっていうのが一個。
あ、はいはい。
だから俺は別にそんな覚悟ってほどでもないじゃん実際は。だから俺は一個にした方が、
うん、
読む方もちゃんとこの一句を読めるし、なんかこう、なんかなんとなくぼんやりさせてる感じ。いや、だまあ、ちゃんとって分かんないけど、いや、一句はさ、すごいいろいろあるわけじゃん、実は。
はいはい。
言わせる中で一応あるとしようじゃない。
うん、
だとしたら、それを受け止めたいから、うん、なんか複数になると、まあ、こっちが意識すればいいんだろうけど、でもこの人がそうするつもりがないんだってことが、まず一個分かったりもするし。
うんうんうんうん。
まあ、いや、あまり、マジでトークしてもらえないんだけど、まあ、一個のが俺はいいかなと思うんで、ちょっと検討してもらえるといいかなと思います。
あ、まあ、じゃあ、
試しに一個に。
もしかしたら4個を一つずつ別々に出すかもしれないですね。
ああ、まあ、全然それでもいいよ。
うん。そうですよね。
うん。
4本は書きたいんですよ。うん、頑張って。
いや、まあ、書くのはいいよ、別に。
あの、かがやも、毎月、あの、100本のね、設定を考えるって言ってたんで、うん、僕も、まあ、1日4本
ぐらいの単価は。ただ、かがやはそれを投稿はしないですから。ちゃんとネタとしてあげたときに見せるだからね。
はいはいはい。
まあいいんですけど。
輝さんはさ、ちょっと僕は全然ランクが落ちちゃうんでね。これはすげえな。
わざわざ落ちることないからね、自分からね。
輝すげえ。
ということで、では、岩崎さんのツイッターを今日も見てみましょう。
岩崎さんの思っちゃったことを聞きたい、
ね。
はい、
まず一つね、はい、これね、ちょっと何の話か分かんないで説明を。RT。あとインフルエンサーなるものもいなくなる、数じゃなくて仕事の質で選ばれるようになる、かっこ得てして数と質は比例するけど数があっても質が伴わない人は多い、かっこ閉じ、インスタグラムがいいね数非表示にできたんだからということで、これちょっと何に受けてるのか、この投稿だけだと分かんなかったんだけど、
はい、
ちょっと気になるワードがいくつかあったので、
これリツイートっていう、RT っていうのはリツイートのことって知ってます？
うん、そのリツイート元がこれだとちょっと分かんなかったんですけど、
ああ、その手前のやつです。よくこういうふうにやるんですよ、いわゆるこう、なんていうんですかね、その直接引用リツイートをすると向こう側に通知がいってしまうので、いろいろとめんどくさいよねっていうことで、あえて公式リツイートの形、そのコメントをつけないでリツイートをして、その後に今のこれについての発言でっていうので、 RT っていうのを最初につけるっていう文化がツイッターにあるんですよ。
はあ、 まあちょっと当たり前だって言われたらそうなんでしょうけど、全然わかんないよね。これを見ても全然何の話かさっぱりわかんないもんね。
その手前でリツイートしてるのが、たまりらっきょさんという方が、リツイート数、いいね数を表示しないようにすればいいんです。書いた本人にも開示しない。もちろん通知もしない。妬み増長、パクツイ問題全部解決します。もちろん承認欲求は全然満足できなくなります。それでいい、それがいいっていう投稿があったんですね。7月27日。
ああ、いいね数を、まあ、出さないってことね、簡単に言うとね。そう
です、リツイート数、リネ数を表ツイッターでも表示しないようにすればいいんじゃないかっていう発言を受けて、僕は、はいはい、まあ、それによって、まあ、インフルエンサーっていう、まあ、基本的にはツイッターのフォロワー数とか、ツイッターのいいね数、リツイート数とか、あ、まあ、SNS 周りでの、その、数値的な評価によって、生まれてしまった新たな、なんでしょうか、ビジネスみたいなものっていう、ものが、その数値ではなくて、もっと、その数値自体が表示されないとするとね、すると、仕事の質というか、どういうことができて、どういうファンがいる人なのかっていうところで評価されてくるんじゃないかっていう、その前にリツイートした投稿にプラスアルファの意見を書いたみたいな感じですね。
なるほどね。まあちょっとその、ツイッターのカルチャーについてはまた別な機会にお話しできればと思いますけど、はい、これ実際どうなんですか、いいねとかリツイート数も見えなくなるってことなのかな、これは。
いや、すればいいっていう意見です。全然そんな話はできて出てなくて。
いやいやいや、岩崎さん的にはどう思うの。
あ、僕はそれができればいいなと思ってます。全然本人も見えなくて、全くその、うん、まあ、できればフォロワーとかも何にも見えないようにしてくれるといいのかなと思ってるぐらいですね。で、それの動きを実は。
数ってことね。
はい。インスタグラムも、いいね数っていうものを非表示にするっていう機能をつけたんですよ。
うんうんうん。
今その方向に行っているので、もう、基本的にはまあ数字とか関係なく、いいと思ったものはいいと思ったらファボすればいいし、これを意見は拡散すべきだなと思ったらば拡散すべきだっていう、その数値にとらわれて、むちゃくちゃ評価されているものだからいいねするとか、評価されているものだからシェアするみたいなカルチャーっていうのは、全然、なんだろうな、おかしな方向に行っちゃってる気がするので。
なるほどね。
うん、それをぜひ僕はツイッターにもやってほしいなっていう気持ちではいますね。
うん、これでもさ、
うん、
何人見たかって興味ないの？
なければないでいいんです。あ、だからそれが表示されてるから興味を持ってしまうだけなんで、もともと表示をされないっていう風にすれば、もう全然感知しないと思います。
え、それによってツイッターは興味あるのね。
今はだって 見えちゃうじゃないですか。見えちゃうんで、見ちゃうけど。
いや、まあさ、システムはそうだけど、興味がなければ別にどっちでもいいって言えるけど、うん、今はあるのね。で、なくなったらなくなるはずなのね。
そうそうそうそう。もともとなければ、全く表示されなければ、興味なんて持ちようがないじゃないですか。
いやいや、まあそうだけど、例えば今なくしたとしたら、
うん、
もうすでに出してたものなんだから、データ上はあるはずじゃないですか、うん、おそらく。
はいはいはい。
だからなんでそれを隠したんだとか、例えばビジネスにおいては、
はい、
これそのものがないとその運用上すごく困るって人たちもいると思いますから、
それは単に手抜きしてるだけなんですよ、まあ、その数値に頼ってるだけで、お前らがちゃんと信じ、仕事がこの人すげえできるなとか、この人が言ってること面白いなと思った人にちゃんと仕事をやればいいんだから、その数値なんて全然関係ないじゃないですか。
ちょっと怖い。いや、俺はそう、俺個人が思うっていうか、
うん、
そういう意見も出るだろうし、
はいはいはい、
例えば最近だと視聴率って過去にあって、
うん、
今もありますけど、
はい、
で要はあれはその何、一つの指標でしかないわけじゃん。割合だからかなり近い数字で見られてる人数は出てるけど、
うん、
その番組の質とかそういうものとは、まあ、直接関係があるわけではないだろうと。
うんうん、
だから最近個人視聴率だとか録画率とかを出しましょうって話があるわけだけど、
うん、
要は個人に紐づいた確実なデータの方が意味があるんじゃないかっていう流れが一つあるわけですよ。一方では
視聴率はかなりビデオリサーチ社っていう会社が機械をわざわざ置いてって、うん、そこで数値を取ってるんで、ある程度その恣意的な力が働きにくいんですけど、ツイッターとかっていくらでも機械でボンボンボンボンボタンを押せば数値を増やせたりとか、リツイートとかもできてたりしてたりとか、あとパクツイッツってもともと こう他の人がツイートしてすげえ受けが良かったものをツイート、うん、自分で丸パクリしてツイートすることによってなんか世間的な評価を得たいみたいな人が生まれてくるわけですよ。
うんうんうんうん、
そういういろんなそのなんか悪しき心とか恣意的な何かが働きやすいのが今のツイッターとかいいね数とかフォロワーのシステムになってしまってるので、視聴率と並べちゃうのはちょっと違うかもしれないですね。
うーん、なるほどね。まあ、いや、うん、そうね。なんか例えばハテナブックマークなんかだと、まあ、なんかの数で、はいはい、まあ、概ねランキングはされてるわけじゃない、
うん、
でもちろんわかるんですよ、個人的な興味ってこととそれがつながってないとか、
はい、
でも一方で例えばテレビの番組になってる、まあね、ワイドショーに出てくるニュースソースとかってこれ何を基準にしてんのかなみたいなことをぼやぼやしていると、
うん、
やっぱり誰かが勝手に決めてるってこともあるから、
うんうん、
もちろんツイッターのそのいいね数が正解ではないんだけど、
うん、
これ数が出ないってことは別な問題も引き起こすのかなって気もしなくもないけどね。
うんうんうんうん、
何がどう順位つけるのかっていうことの物差しがないならないでいいんだっていうけど、じゃあでも何か決めたりとかするわけだから、
うん
うん、その時にアルゴリズムを理解できないぐらい難しかったらしょうがないんだって話になるのかってそうではないと思うから、
うん、
なんかその辺分かるような分からないような、なんか難しいとこだなと思う、ね、
いやだからツイッターを使ったビジネスなんてなくなってしまえばいいんですよ。
いやまあそれはまあ俺は分からんけど、でも実際めちゃくちゃあるわけだから、それは結構乱暴ではないかい。
一回もツイッターがその判断で消して、でかつ、まあ、広告としてはなんか投稿の合間に広告が入ってしまいますよとか、うん、その属性に合わせた広告を入れますよみたいな形でツイッター社としてはまあなんかある程度バランスを取ってくれればよくって、うん、もうこの数値とかに頼って、うん、実際この数値にただ乗りしてインフルエンサーみたいなものを作り出してビジネスしてるとこいっぱいありますんで、それはツイッター社とはまた感知しないというか関係ないところになってしまって、ただツイッターのサービスを利用してるだけなので、もう、
まあ、岩崎さんはそういうのがあんまり好きじゃないってことね。
そうなんです、毅然とした態度でもう、うん、いいね数リツイート数消す表示させませんっていうふうにしてくれれば僕はもう、うん、何もかもいいと思ってますね。
そうか、まあ僕は意外とそういうのはちゃんと、
うん、
頭で処理できてるっていうのは勝手な自信があるけど、それはやっぱり自信でしかなくて、
うん、
実際はなかなか難しいってことね。
本当は難しいというか、本当は人を見極めることなんてどう考えたって難しい、ずっと長く見てないとわからないことなんだけど、ツイッターである程度評価を得てるっていうことになってしまう、数値的に高いとなんとなくその人は評価できる人かもしれないと思い込んでしまうことがありえると思うんですよね。
まあ、その辺が俺がちょっとわかんないところなんだよな。
本当はしっかりその人を見ないといけない、うん、その人の本質をなるべく見極め、もうその人の本質なんてわかるわけないんだけど、そこに迫っていかないと信頼しちゃいけないはずなのに、なんとなく信頼しちゃってる人が多い気がします、うん、僕もそうだと思います。なんとなく信頼しちゃってる人が多いよ、う
ん、まあ、だったらツイッターじゃないところでそれを考えればいいんじゃないのかな。そこ全部ツイッターでそれをやんなきゃいけない
のかな。僕の世界の大半はツイッターになってるんだよ今
もういいよそんな宗教みたいな話になってきてますけど次です。
まだ行きますか、
この話が一個したかったんですよ。僕ね見ましたよ、これ先にエピソードが喋りますけど、深夜ちょっとねテレビ見てたら、次来る芸人だっけ、
あ
でこれを誰か見てんのかなとかさ、どう見てんのかなっていうのが思ってたら岩崎さんが見てて、
ね、はいはいはい、
まあこれもういっぱいが入ってるから、まああんまりなんですけど、 A ブロック加賀谷が鑑賞、岡野さんも面白かったけどな、
はいはい、
ね、巨匠でおなじみ岡野さんが、
岡野
さん、岡野さんね、はい、まあ宇月のマミーもね、マミーでしたけども、
はい、宇月の二人がね、
宇月の二人っておかしくなりますけど、
一人どこ行っちゃったんですかね。
これどうでした、この雰囲気というか。
なんか僕はフォーマットとして審査員に各局 の、うん、テレビ局のプロデューサーとかディレクターとか読んだのすごく良いなと思って、で、うん、まあ、ラインナップとしても結構比較的その本当に一般的に評価されてる人っていうよりは多様性を持たせたイメージがある気はしていて、そこら辺はいいなと思いつつも、うん、結構ね、 漫才に入る前の、漫才というかネタに入る前の音楽の使い方とか、
うん、
細かいこう演出の仕方とかがなんか M1 とかキングオブコントみたいにちゃんとこう固まったかっちりしたものに慣れてきただけに、
うん、
うわって思っちゃいました。
うわっていうのは
なんだろうな、なんていうかぎこち、まあ最初だからしょうがねえっちゃしょうがないんですけど、
うん、
なんかすんなりこう笑わせてくれないなというか、ネタの面をちょっと殺してしまってる面が、ネタの
面白さ、例えばその最初の煽り部位みたいなこととか、
うん、あ、そうそうそうそうそう、あれもなんかうまくないですよね。
そうね、
って思っちゃいました。まあ、うん、試みとしてはすごくいいなと思ってます。
うん、もともとお笑いハービスト大賞みたいなそういう枠組みを変更してってことらしいので、
なんか音字鏡がやってるんですよねこれね、番組。
そうだからそのショーアップ的にね必要だっていうのは分かるんですけど、
は
あ、まあ、僕の思ったことね、いくつか、
はいはい、お願いします。
まずああいうのゼロでいいと思う。うん、
ネタ前の説明ね、はい、紹介
も。そう、あと会場の作りが僕最悪だと思った。うん、正面にディレクタープロデューサーを置くことの、まあ、あの重さね。だから漫才が著しく弱かったのか。
でもあれキングオブコントもそうじゃなかったでしたっけ。
いや、だからキングオブコントも良くないって話があるわけですよ、
は
い、
ああなるほどね。
そうそう、だから前はその本当芸人だけだったから、
あれは、まあ、あれは最悪だと思いましたけど、
うんうん、ただまあ最悪っていうとさっき大げさだったかもしれないけど、
うん、
もうほんとコンビによってはめちゃくちゃ重たかったから
でしょうね。
てか受けてたそのマミーとかですら、
うん、
重い空気を感じるからさ、
僕加賀谷もすごい緊張してるなって思いました、いつもに比べると。
うん、だからなんかそう見れて嬉しいし面白いんですけど、うん、なんかほんとそんなつもりは全然ないと思うんだけど、
はい、
なんか評価してやるぜ感がどうにも伝わってくるから、
うん、
まあ、最低限の緊張感だと言えばそうかもしれないんですけど、
うんうん、
だからまあ一個の分水嶺としては、まあ、できる限りそうしてるキングオブコントね、その、
はい、
あの番組として面白いっていう作りをなんとか残そうとしてるキングオブコントと、
うん、
まあ、もしくはちょっと前のザ・漫才みたいな方向にするか、はいはいはい、うん、まあ、M1 にするかっていう大きくはあ
ると思うんですけど、競技にするかね、はい、
そう、まあ、どっちかっていうのもせこい話なんですけど、
うんうん、
まあ、なんとなくなんかこの新しい大会なんだけど、
うん、
いろんなところのちょいちょいをつまみつつ出してきてて、
うん、
で結果そのコント勢が強かったところとかも、
う
ん、なんとなくそのディレクター陣、
プロデューサー
の人たちの、
ね、
まあ、香りがちょっとするなとか、
うん、番組を作ってる人たちはそうなりますよね、やっぱりね。
なんとなくね、まあ、まあ、でも全然あの勝ったことには文句は全く僕はないん
だけど、うん、面白さっていう意味でも実際そうだったっていうことですよね。そうそう、僕もそうでした。
それはそれで良かったんですけど、
全部想像した通りの結果になりました、 ABC と。
まあでもだんだんね、そのあのちょっと大きい話だけど、こういう全部成績をつけていく感じとかっていうのは、
うん、
まあ、僕らはそう こっち側からしか見てないから、もっと実際は、ね、複雑ないろんな関係性があって生まれてるんでしょうけど、
うん、
なんかまあでもやっぱいるか、なんかショーとかねあった方がいいよね。
なんかまあ笑いは本当多様でいいんですよ、それぞれの劇場でいろんな笑いがあって、それぞれいろんな好みがあるっていうのは間違いないと思うんで、それを多様性を担保しつつも、こういうなんかね、あのなんとなくコンテストやっぱ好きですよね、必要枠な感じがします。
なんかね、なんか別に嫌いになりたくないけど、なんかこうああいうディレクターの人たちがちょいちょい映るたびに非常になんかあの元祖爆笑って呼ぶのは嫌なんですけど、
頑張
っているじゃないですか、
頑張
さん、頑張さんとかいつぶん殴ってやりたいと思うけど、うるせえよって思うけど、全然嫌いじゃないけどね、呼び方だけが嫌だっていう、あの人が全く笑ってなかったりするわけですよ。
そうでしたね、笑ってなかったですね。
全然いいの、それも全然いいんだけど、
うん、
いいんだけどってわかるよね、なんかそのなんていうか、うんうん、何なんだろうみたいなことだから、うんうん、うん、こういう番組って何なんだろうなみたいな、なんか難しいなと思いました。改めてもういろいろ見てきたけど、ね、新しくねドーンとショーアップされたけど、なんかいろんなところが結構ガツッと編集点切られてて、 なんか小島瑠璃子の元気さだけが結果残ったみたいな、うん、なんかそういう感じが俺にはあったんで。
なんかでも一応フジテレビ的には蓄積があるわけじゃないですか。R1 もあって、ザ・漫才もやって、で、まあ一本グランクプリとかもやってるわけだから、そういうコンテスト番組に蓄積があるんだけど、あまりにこう。
いや、俺はね、すげえフラットに作ったのが、まあある種の平等というか。だから本当に審査員も各局を選びました、はい、で煽りの V も一応そこまで過激じゃないけど入れました、
うん、
で、本来だったら、まあ、タレントさんが司会をやってちょっと絡みとか入れてもいいけど、うん、それだとなんかショーアップすぎるし、
うん、
もっとそれはベーシックにしようってんでそういうのはやめましたとか、多分絡みももうちょっとあったでしょう、うん、おそらくは出入りとかもね、うん、もうそういうのなしにしてる、うん、だからフラットにしているっていうことは感じられはするんだけど、それがなんか不思議な味を醸し出してたのかなと、まあ、思いますよね。まあ、これ以降についてはもうね、月曜12時からの、東京ポッド許可局で話していただければ結構だと思いますけど、
それ
ちょっとね、
うん
うん、ちょっとなんか切り口見えないんですけど、
うん
うん、まあでも、まあ、かがやとザ・マミィが可視化されただけでも、そしてサンダルのことを忘れないってことだけでも大事なことだ。
サンダルも上手ですね。僕初めて見ました、サンダル。よかったですね。
ね、よかったですよね。うん、なんかさ、まあいいや。はい。まあいいや。その話がちょっとただしたかっただけなので。
サンダルは1票入ったんでしたっけ、最後。
うん。渡辺正行さんが1票入
れて。そう。これ3票ぐらいのね、力あるな。
そう。最後の決めるところで俺たちを出さないでくれっていうね。そういう構造の笑いが1個出てました、
ね。そうですね。
はい。ということで、ほら。たまには俺のおもちゃったもね、メインに来る時があるというですね。
なるほど。
はい。
いや、いや、言いたいおもちゃったね。
失礼しました。はい。ということで、おもちゃったはここまで。洋介さんありがとうございました。皆さんお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
それではまた。